はい、こんばんは、初めての試みのポンテラジオです。聞くジャグリングのラジオ、ポンテ
決定でいいんです
か、ラジオ。これまあおいおい、とりあえず今は仮タイトルは聞くジャグリングのラジオポンテ、はい、決
定でいいんですか。おめでとうございます。
はい、というわけで今日から始まります。で、このラジオでは毎回不定期で公開していて、ジャグリングのイベントとか、サーカスのイベントとかを見てきた時に感想を言ってみたり、あるいはインタビューとかですね、はい、などを、ポッドキャストで配信していこうと思っております。皆様お付き合いください。はい、で今回は、空中キャバレーです。こちら、はい、長野県松本市に今私たち来ております。普段は横浜とか、僕は横浜に住んでて、隣にいる大吾さんは埼玉県に住んでるんですけど、高速バスを使ってね、
はい、
はい、来ました、新宿から、うん、で一泊して見に来たんですけど、
うん、
でこの空中キャバレーは何かっていうと、結構これイベントとしては長くやってるもので、
うん、
とかその期間が、公演期間がね、長いやつで、7月の17日から26日まで今年はやってるんですけど、これ2年おきに2011年から始まって、今年が第3回というイベントですね。で、キャバレーっていう名前の通りサーカスでいいんですかね、キャバレーっていうとサーカスってのはおかしいんですけど、
うん、
空中ですから、空中のキャバレーだから、サーカス、
まあサーカス的、
はい、普通のキャバレー空中にないですから、
うん、
このパンフレットにはこの空中ブランコの絵が描いてあるんですけど、
うん、
空中に浮かぶ人がいたり、ジャグラーがいたり、バンドがいたり、バンドって言っても結構サックスとか、なんですかね、奏でるメロディーはあれなんて、なんなんですかね、ああいうジプシー系の音楽をいっぱい演奏しますよね、
うん、
はい、みたいな、そのいろんな、いろんなパフォーマンスをこう全部一緒くたにして、で一つの大きな劇場でこう3時間にわたって見せてしまうという豪華イベントでございます。で、僕らが会場に着いた時にはもう始まってて、はい、で始まってる様子がこう外からも分かるんですけど、それは搬入口、松本市民芸術館っていうところのこのホールでやるんですけど、その搬入口がもうぽっかり開いて、搬入口みたいなところが、でそこに列を作ってこうみんな並んでて、もうそこの中に入ると雰囲気がこう縁日みたいになって、すでに始まってるわけですね、そこから。で物販があったり、食べ物売ってたり、ビールとかもだから売ってて、僕らはもう入ってすぐビールを買ったり、あと列に並んでる間にお兄さんが来て鳴り物を売ってくれましたね、
うん、
このあれですよ、このくちばし、これです
よ、だいぶ音が
出る、今2時半なん
で、
ちょっとまずいですよ、コンコンってせっちゃうんでやめますけど、とかを売ってくる。でこれが後ですごい役立つわけですよ、はい、これ
青木的には役立つ、
いや役立ちます、みんな喜んでましたよ親子連れもから何からもみんな喜んでましたけどっていうのはちょっと後で話すんですけど、これ何が特徴的かっていうと、その入ったらすでに始まってるっていうのもそうで、例えばその僕らが入った時はもうジャグラーなら知ってる方も多いかと思うんですけど、宮野明さん、はい、JJF にも出たりされてますけど、その人がもうすでにリング投げてましたしね、もう始まってるんですよ、ジャグリングも、で音楽も演奏してるし、生で、でみんなピエロの格好してる人が多かったですけど、ピエロっぽいですかね、はい、メイクして、でそう入ると、通常みたいに客席があるわけじゃなくて、一応こう疲れた人用に客席はないことはないんですけど、メインは まあ、ダンスフロアみたいですよね。そうてかちょっと思った、ダンスなんかクラブとかってこういう感じなんだろうなって思った。
うん、
うん、でそのフロアにお客さんがこうまあ行進していくんですけど、なぜかあのあれは面白かったですね。マーチングバンドみたいなのがこう引いていって会場に入っていって、入ったそこにこう天井がバーン高いあのホールみたいなところに入ってって、演者もそこにいるんですよ。みんな同じフロアにうろついてるんですよ。で結構絡まれたりして、一ついる間に勝手に始まって、でその演目ごとにやる位置が変わるんですよね。向こうでやってたと思ったら今度こっちから来るからちょっとどいてくださいって言われて、こう道開けられさせられたり、あとなんか中に円があるんですけど、その円からちょっと出てくださいとかいろいろ指示をされたりするんですよ。それがねこう、まあ、結構それのおかげでこうもありつつこう、まあ、バリエーションもあるし楽しいっていうものなんですけど、まあ、3時間あっても全然飽きずに、
まあ、自分たちも動いてるからね。
そうそうそう、動いそうそう、もう本当飽きずにね見られますよね。で、まあ演者の方々をねちょっと紹介したいと思うんですけど、そのまあ舞台の監督というか、まあ、構成とか演出を務めてもらっしゃる串田和義さん、はい、この方はあの本番です。
うん、
すみません。
見たばっかりですけど。
はい。が結構進行役的な感じで、うん、なんていうんですかね、ロシア風の服、軍服みたいなの着て、
うん、
あの喋ってるんですけど、まあ、その喋りがね、あのなんかディズニーランドのアトラクションみたいな感じで、いやでも全然これいい聞こえてるんですよ。うん、あの落ち着く声で、あのインディージョーンズの違うかな、なんかディズニーランドへようこそみたいな、インディージョーンズとかね、パコっていうあの案内役がいるんですけど、うん、あの人とかともちょっと被る、なんか、
うん、
安全のためのビデオ見てよみたい なんか人がいて、まあ分かんない、
分かんないけど、
ね、はい、
ディズニーシー
案内人的なそう、うん、でまあやっぱ役者ってうまい、
いやもうあれはもう初っ端から引き込まれるもんね、
引き込まれる
声でもう、
そう、あいいもんだこれ、すごい分かるし
存在がもうねすごいからね、
うん、
役者さんはね
雰囲気がね、
うん、
もう生まれますよね、うん、声一つで、うん、ジャグリングだけやってたら絶対気づけない視点っていうか、その雰囲気作るっていうとこういろいろ、まあ、小道具置いてみたりとか衣装とかいろいろ工夫、まあ、衣装が大事ですよね、あの全部大事なんですけど、やっぱ役者っていうのは声を出すっていうので、その声でこう雰囲気を作っちゃうっていうのは、いやーなんか悔しいですね、悔しい、いやもう悔しい、ジャグリングには届かないなこれはっていう部分もある、まあ、ジャグリングの方がいいとこもあるんだけど、そうやっぱ、ね、あれは悔しかった。でまあ串田さんは本当に良かったです、あの素晴らしい俳優さんだと思います。で小葉さん、小葉さんはミュージシャンですね、アコーディオン弾いてましたね、あのミスターマリックみたいな格好してまして、そうすごいかっこよかった、あのパッションが伝わってくるんですね、コンバスの、いちいちあの演奏を終わるたびにうわっうわっって言うんです、そうなんかそれがね、あのあれですよ、あの映画のセッションを思い出しました。
うん、
なんか音楽を真剣にやる人ってかっこいいなって思いますね。で他にもあのミュージシャンはいっぱいいて、バンドがその舞台の上で演奏してたりもして、あのいやでもみんなかっこよかった、うん、ドラムとかサックス、トロンボーンとかいろいろバイオリンとかいっぱいいて、そうまあまあ大体みんな結構ジプシー系の音楽が多かったかな。でまあ、サーカスでもやるわけですよ。でサーカスでほらいっぱい外国人の方が多かったですね、
うん、
これ今そのパンフ見るとむしろ多数ですね、外国人の方が、
うん、
うん、ジュロさんはちょっとなんか杖ついてましたね、ロランさんパッシングしてました、あのあたりあたり綱の上か綱渡りやった、でロッタさんとスティーナさんは これあのフィンランド人らしいですね。フィンランドの方で2人組であのバランス芸とか肩車とかして、でメリッサさんって何やってたかでしたっけ、メリッサさんとサラさん、なんかブランコですよね、これね。
あ、ブランコかな、
ブランコです、はい、ブランコ、ブランコ、メリッサさんとサラさん、なんかそのぶら下がる系のものにいろいろやってらした、うん、で、あとジェームス・ヨギさん、この人は自転車芸ですよね、自転車なんか気持ちよさそうでしたね、うんうん、乗り物っていいです
よ、まああの空間のね、円の中で、
うん、
こう丸く回っていくの気持ちよさそうだったね、見て
る、うん、気持ちよさそう、うん、でなんか手の広げ方が、
うん、
なんかあプロだなって思いましたよ、あれ、
うん、
なんか照明が似合う男だった、うん
うん、
なんかね、照明当てたくなる男でした、ジェームス・ヨギさん、日系ブラジル人の方らしいです。で、目黒陽介、宮野明、これはもう日本のジャグラーなら知っておきたいジャグラー、はい、もう今あのトップを行くジャグラー2人ですよ。で、あと金井圭介さんね、これはもうあのフランスのサーカス学校でかつて勉強なさったので、今クラクルクルクルシルクデラックスっていう大道芸のグループでたまにあの日本でも活躍しておりますけれども、まあ、メインは今結構海外にいること多いんですかね、金井さん、あんまりよく知らないけど、
ね、ちょっとジャグラー的にはちょっと謎に包ま
れて、うん、謎に包まれてます、どっちかというとサーカスコミュニティの人の方が詳しいです、
うん、
ちょっとあんまりジャグラーが知ってる人じゃないかもしれない、うん、まあでもあのクルクルシルクすごい好きですけど、
うん
うん、あれは面白いです、うん、横浜とかでもやってたりします。というわけで、もうちょっと今パーって言ったわけでも、すごい豪華なメンバーが並んでて、今も10人、はい、結構早いんですね、そう、ラジオって初めてで、どんぐらい喋ったらどんぐらいの時間とか全然わかんないんですけど、言いたいこと言ってるとすぐ時間経っちゃう、
うん
うん、でもまあなんかラジオ聞くときってあの結構長い、なんか30分ぐらいでもあんま気にならない、どうせ聞き流してるから、あんま5分とかだと全部聞いてなきゃいけないから、逆になんかね、いや俺はなんか分かんないけど、俺はそう思うんですよね。
なんか、
うん、
音楽とかコーナーがあれば
1時間でもいい。でもだって俺の好きなあのバイリンガルニュースっていうポッドキャストがあるんですけど、それは1時間、まあまあそれはすごい中身、あの人たちすごい頭いいしね、なんかあの中身のある話してるから1時間話してでも耐えられる、あと英語の勉強にもなる、
うん、
どうなんだ、
英語でやってみたら、
英語ですか、イングリッシュバージョン。でもそれね、ちょっとやりたいっちゃやりたい、なんかだから EJC の最中とかはまあちょっとやりたいです、
うん、
はい、あの僕青木、はい、あの編集長青木は7月の、あ、じゃないや、あ、7月の29日に日本を立ってヨーロピアンジャグリングコンベンションに、はい、行きます。今年あのそれは世界最大のジャグリングフェスティバルで、今年は多分5000人、まあ4000人か5000人ぐらいみんなが一堂に会して、会場イタリアなんですけど、イタリアのブルーニコっていう北の方にある町で、まあ、みんなにテント生活したり、まあ、ホテルに泊まる人はホテルに泊まって、こう24時間オープンのジムでみんなで練習したりして暮らすっていう素敵なイベントに行くんですけど、それに行ったら英語ばっか使うんですよ、なんかインタビューとかしたい、
うん、
インタビューしてしたい、
ぜひ、
はい、
デフラクトの肉声を
使ってください。デフラクトの肉声を、はい、エリック・ロンジュケルとかね。いやでもあれ今、あ、そっか、あの人たちで、いや AI 用じゃなくて、そっか、デフラクトにそうだ、だからあの人とギオーム・マルティネさんとエリック・ロンジュケルさんですよね、
多分
ね、確か、
うん、
そう、一応発表されてました、スペシャルゲストが、うん、そう、
うん、
なんか松本の話なんですけどね、今日は松本の話をしてます。
もうちょっと
空中キャバレーの話ですよね。で、まあそうだから出てきた時のそう感想なんですよね。感想はあのこれをつまんないっていう人は絶対ないだろうと思った。うん、あの寝るなんか寝るのっていいよね、眠るのっていいよねぐらいの感じで、もうこれを、いやもう万人がこれは絶対楽しめるだろうなっていうぐらい素敵なショーでしたね、
うん、
これは本当にね世界に誇っていいと思う、
うん、
串田さんは本当にすごい。串田さんがそのやっぱピッチ、まあ全体を仕切ってるわけですけど、いやー愛がね、愛を感じましたね、愛。うん、だからみんな幸せになる。あとグリ、あ、そう、グリグリ劇場思い出した。グリグリ劇場っていうのがあって、まあなんかあんまりいっぱい言っちゃうとちょっとネタバレしちゃうとあれなのかもしれないんで、そう、まあ今まで言ったぐらいならいいと思うんだけど、
うんうん、
まああのね、あれですよね、その本劇場に入る前にいっぱい物販のコーナーとかある中にグリグリ劇、グリグリシアターっていう変なちっちゃい小屋があって、そこに、まあ、20人ぐらい入れるんですけど、入場料100円なんですよね。なんだろうなって思って、その入場料なんか取ってって思ったんだけど、その行く前にあのフープやってるあゆみさんっていう方に勧められてたんで、あの見つけたら行こうと思って行ってみたら、めちゃくちゃ面白かったですね。うん、100円じゃ安いですから、
うん
うん、全然なんか、いやで、あのなんかそのなんだろう、なんかジャンクな、ジャンクな、いい意味でジャンクな感じが今、なんか、ね、駄菓子買ってるみたいなイメージ。駄菓子屋とかをのなんか質感もすごいあった、空中キャバレー、
うん
うん、なんか雑多なものがこう、でもそのそんなに高級なものじゃないんだけど、すごいこう光って見えるみたいな、
うん、
キラキラ輝いて見える感じ。そうだから子供、みんなが子供に戻れる、
うん、
そうそう、うん、なんかね、でなんか25歳以下は2500円で、それ以上の人は5500円だったんですよね。
そうなんですよ、すごいですよね
すごい半額以下僕があの今23歳
すごい、
あの大吾さんね、
そう、僕31なんでさっき、まあ、別にでもね、そうお金払うのはも
ちろんお風呂で泳いでました、
納得の
そうでも5000、正直そう5500円でも全然払う、もう何なら1万円でも、うん、まあまあ払います。本当に、うん、本当に体験ですよね、一つの、もうあれはすごかった、うん、ディズニーランド行くよりいいです。
それをこの青木くんが2500円で見るという、
うん、不届きだ、
不届きな、
すいません本当に、はい、後であの目黒さんにちょっと図書券かなんか渡しておきます、
う
ん、
じゃあ一回僕は預け、預かります
ね。いやいやそれはダメです、ね、はい、まあ、というわけでね、はい、こんな素敵な空中キャバレー、
うん、
はい、次、まあ、一応7月26日の日曜日までやってるんですけど、多分これがネットに上がってみんなの、あの皆さんの耳に届く頃にはなんか多分終わってるそんなに僕ら宣伝うまくないので、多分あの30人ぐらい聞いたところで多分終わってるんで、
終わってますか、はい、30人も聞くかな、
聞くかな、誰ぐらい一周分のナス君、ナス君とかそういう人が聞いて、あの終わりかもしれない。まあこんな感じで、でもまあ続けてきて、
試験放送、
試験放送です、とりあえずは、はい、で、まあ、次回その、まあ、もしそのやるとしたら2年後ですよね、これ2017年におそらくやるだろう、
空中キャバレー、
はい、今までずっと2年刻みで来たんで、
うん、
いやでも本当にやってほしい、うん、で次やるんだったらもういろんな人を誘いたいし、うん、外国からも全然人を呼びたいですね、これは、
うん、
こんなのあるよっつって日本おいでって言いたいぐらい素敵でしたね、うん、ね、サーカス関係ない人でも楽しい、まあもう、まあね、いや本当そう、興味あるとかないとか関係なくみんな楽しめる、
うん、まあ松本、
うん、
だからこそっていうのもあるからね、あの規模でやるっていうの
は、うん、確かに東京じゃできない、
うん、
とこも
足を運ぶ価値は
すごく、はい、で松本もすごくいいところですね、
うん、
マルゼンもあるし、
マルゼンもあるし、
はい、
イタリアントマトもあるし、
イタリアントマトもあるし、そば、立ち食いそば屋
もあるし、
北海道のそば売ってましたよね、
うん
美味しい美味しいっつって食って店出たら看板に北海道そばを使用してますって書いてありました、
うん、
はい、なのでそんなとこですかね、
はい、
はい、なんかないですかと言ったりないこと、うん、
うん、
空中キャバレー、マンダリン弾きたかった、くな
マンダリン、そうですね、
リリラリラリラってあのイタリアの伝統的な弦楽器、
うん、
音楽、音楽いいですね、腹に響く、
うん、
近い至近距離で聞く音楽って、
うん、
でも至近距離で見るジャグリングもいい、 やっぱりなんかね、やっぱジャグリングはいやなんか長なんかその2タイプ、まあまあ大きく分けたら2タイプあるのかなって感じで、その、まあ、で特にそれを目黒さんがどっちもやってるっていうのが面白いんですけど、中目黒とかってそんなに拍手が来るタイプの公演じゃないじゃないですか。あれはなんか芸術的で絵画を見てるみたいな、絵画見てうわーって拍手する人いないのと同じで、うわーこの絵すげーっつってみたいな感じでこう鑑賞する感じなのが、今日は目黒さんディアボラもやるんだけど、もうみんなワクワクキラキラした目でこう目黒さんを見てて、目黒さんもすごいこう満面の笑みでこうディアボラをやってるっていうところを見られたのだもすごい嬉しかったし、こう、まあ、どっちもあのこれからもいっぱい見たいなって思いました。うん、はい、うん、はい、というわけで、はい、なので皆さんあの今週中かもしくは2年後にぜひ空中キャバレー見てください。見るっていうかもう体験、体験、
うん、
もう異世界、異世界
夢の中
か、はい、というわけで、
というわけで
聞くジャグリングの
結構長かった
ラジオ、はい、ポンテ、
はい、仮
仮かっこ仮でした。じゃあまたまたね、
ポン
ポンテ。